こんばんは、今日は44章を見てまいります、イザヤ書の40章以降は救いの輝かしい予言でありますけども、もちろん将来に向けて の神様の救いの計画とまた苦難への覚悟を伝える予言の中ですけども、神様の語りかけについては40章の前に比べると、大変温かい、また愛にあふれた語りかけが続いています。もちろん神様が変わったわけではないんですけれども、救いを指し示し、この、終わりの時代の救いがどれほど親しいものであるのか、イスラエルの、置かれている立場としては、アッシリアは間もなく、滅びて行きますけども、その後、信仰国と言いますか、一度はアッシリアに滅ぼされたバビロニアですけども、新バビロニアとして、さらに強い国として、復活しまして、数十年かけてですけども、当時の、聖書の舞台であります世界全体を、支配するようになります。そしてついにはイスラエルを滅ぼして、バビロン捕囚という苦難をもたらすものとなり、エレミアの予言のように70年の苦しみの中で、やがてペルシャ帝国がバビロニアを滅ぼして、の初代の王でありますキュロスがイスラエルを解放し、そして帰還を許し、また神殿再建を命じるということに用いられています。この王が救い主の予表の一つとして、イスラエルは何をやったわけではないんです。ただ約束の地に帰れ、そして神殿を築け、そして私たちのために祈れと、そう命じて、バビロニアがこの後捕囚とともに奪い取った神殿や王宮の宝物を返却して、そして彼らに持たせます。しかしその最終的な苦難と、異国の地に置かれた中で学ぶこと、そして回復され約束の地に戻されることが起こる、はるか前から神様の励ましはすでに語られていました。そのことを今日また覚えていきたいと思います。まずはこの28章8節まで あります長い予言ですので、切りのいいところで、区切って購読したいと思います。少し長いですけど20節までを購読してお祈りいたしましょう。イザヤ書の44章1節から20節今聞け、私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いたところに豊かな流れを注ぎ、私の霊を あなたの子孫に、私の祝福をあなたの末裔に注ぐ。ある者は私は主のものと言い、ある者はヤコブの名で自分を呼び、ある者は手に主のものと記してイスラエルの名を名乗る。私が永遠の民を起こした時から、誰が私のように宣言してこれを告げることができたか。これを私の前で並べ立ててみよう。彼らに未来のこと、来たるべきことを告げさせてみよう。偶像を作る者は皆虚しい。彼らが慕う者は何の役にも立たない。それら自身が彼らの証人だ。見ることもできず、知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。見よ、その人の仲間たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見る。木で細工者は計り縄で計り、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の立派な姿に仕上げて神殿に安置する。それは人間のために薪になり、人はその一部を取って暖を取り、これを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、これを偶像に仕立ててこれにひれ伏す。その残りで神を作って自分の偶像とし、ひれ伏してそれを拝み、こう祈る。私を救ってください。あなたは私の神だからと。彼らは考え直すこともなく、このように言う知識も英知もない。私はその半分を火に燃やし、その炭火の上でパンを焼き、肉を炙って食べている。それなのにその残りで忌み嫌うべきものを作り、木の切れ端の前にひれ伏すのか。ご一緒に。灰を食物とするものは心が欺かれ、惑わされて自分を救い出せず、私の右の手に偽りはないかとさえ言わない。天の父様、主がイスラエルの民に呼びかけるその励ましの言葉は、今神のイスラエルとされた私たちにも向けられています。どうか私たちがさまざまな神々を拝む世界にありまして、後のことを告げ、また 初めから世界を作られ、私たちをご計画を持って救い、お言葉の通りに約束された方を知る者として、あなただけを神とし、あなたに希望を託し、あなたと共に歩めるようにどうか励ましてください。御言葉に光をお与えください。語る愚かな者を清めて用いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この44章でもイスラエルに愛と憐れみを持って主は語りかけています。この章を通して主がすべてを支配し、作り、また救い助ける神であることを主は証ししているとともに、ご自身と比べて人が考え出し、また作った偶像がいかに難しいかを告げています。まず一節から八節に、主がイスラエルの民に祝福を注ぐことが、週末に向けてはっきりと告げられています。ここに告げられていることは、週末における救いの完成にまで貫かれています。これからイスラエルは、アシリアの後も諸国に、蹂躙され、やがて捕囚にされるのですけども、しかし神様は私のしもべと繰り返し呼びかけてイスラエルを励ましています。振り返るならば、イスラエルの祖先はアブラハムを召した時から、この地に導くと、大いなる国民としてこの約束の地を与えると誓ってこられました。そしてその通りに主はエジプトから民を救い出し、約束の地へとアラノを守り導いて入らせました。その起こりは、神様の創造から始まり、そしてまだ彼らが生まれる前から神様は彼らをご存知で助け導いてこられました。ここで私のしもべヤコブと、アブラハムから、イサク、そして三代目の族長を指して告げます。ヤコブとは押しのけるものという意味で、人間的には自分勝手なものでしたけれども、しかしイスラエル、神と戦って勝つものと、神様に勝つというのはご利用しで神様に迫る、そして勝つものという意味ではありません。祝福を求め続け、主に信頼しすがり続けて、その信仰によって桃のつがいを打たれますけども、私を祝福するまであなたを離しませんと主にすがり続けた、その信仰を祝福してイスラエルは勝ちを得たのでした。主はイスラエルを私のしもべと呼んでくださいました。神様に信頼し仕えるもの、そして神様が 召して用いられるものとされたことを思い起こさせます。また二節の最後の行では、私の選んだエシュルンと、神様が選ばれたのは恵みによってです。エシュルンという名はたびたび告げられますけども、イスラエルの実態にはそぐっていませんけども、高潔なもの、という意味でイスラエルが本来あるべき姿を指しています。高潔、清く従順で、気高く、そして何の責めるところもないものという意味では、当時のイスラエル、またイスラエルの歴史を通してですね、とてもその名にふさわしいとは呼べない名ですけども、しかし神様がそう呼んでくださったから、そのようなものにされる。神様は高潔なものと呼ばれるということは、そのようにされるということです。私たちが聖徒と言われることもそうですし、クリスチャンと呼ばれることもそうです。神様が恵みによってそう呼んでくださるからこそ、私たちは主にふさわしいものとされるのです。三節を見ますと、潤いのない地に水を注ぎ、乾いたところに豊かな流れを注ぎ、祝福の、霊を、注ぐと。そのように、告げられているのは、なかなか起こりませんでした。しかし、キリストが約束された通りに聖霊を注がれました。こうして、神様の祝福のうちに豊かな実を結ぶものとされていくんです。私は主のもの、五節にあります。ヤコブの名、主のもの、イスラエルを名乗ると、そう予言されていますけども、これからイスラエルは苦難の時代を迎えます。イスラエルという名を呼ぶのが愛おしいように、悲惨なエルサレム陥落、そして捕虜として連れて行かれるという苦難を経ます。そして酔いどれの歌とも、される惨めな訴訟を受けるのですけども、神様は回復すると、イスラエルと名乗ることが祝福となると神様は予言してくださっているのです。それがどうして実現するか、それは永遠の唯一の神主が彼らを選び約束の通りに実現されるからです。4節から8節まではこれまで主がイスラエルを導いてこられたこと、それもあらかじめ告げられたことですけれども、これからも主が告げた通り、確かに苦難はありますけど、栄光を表してくださることが告げられています。イエス様もまた、患難がありますけれども、主は共におられると、そして世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束されました。6節の冒頭に、 イスラエルの王である主、これをあがなう方とありますけども、このお方が人となって私たちのところに来られ、イスラエルを救ってくださいました。人となって来られ、そしてへりくだったお方です。そして苦難を身に帯びた方ですけども、その苦難を通して罪から救ってくださいます。この方は黙示録には父なる神と共に初めであり終わり、アルファでありオメガであると宣言されています。このお方、このお方以外に神はおらず、救い主はいません、王はいません。そしてイスラエルの民は今、新約のイスラエルである私たちと共に、それを証しする聖なる民とされているのです。改めて9節以降は、偶像が虚しいと、人が作った神は役に立たないと言えます。まあ親子ですとですね、トンビがタコを産むということはあり得るのですけども、作った作品がですね、作った人を超えることは、ないのです。そして、その材料は生きたものではありません。金属や木材、それは、人の手によってですね、いろんな用途に用いられます。あるものはたっといことに用いられますけども、あるものは卑しいことに用いられます。しかしながら、その材質そのものは、鉄や、金属であり、また木なのです。その中に命はありません。もちろん悪の霊がですね、それに宿っていろんな現象を起こしたとしても、それは神ではありません。それを作った職人がどれほど素晴らしい技術を持って、また努力を重ねて作り上げたとしてもですね、その材料を変えるわけじゃないんですね。金属は金属なのです。木は木なのです。木材については、木は、燃料です。木は燃料です。燃料として用いますね。ウバメガシやカシというのは高級な燃料にされて、私たちの国では大変硬くて火力が強い、煙の出ない、炭としてですね、重宝されています。備長炭と言いますね。それはそれで、美しくまた役に立つのですけども、燃料は燃料に過ぎません。またカシの木は大変硬いので、いろんなものを加工するのは難しいんですけども、丈夫になものを作りますので、それを、加工しにくいんですけど、加工すれば、立派なものができます。しかし木そのものは変わらないんですね。人の手はですね、 それで美しいものを、役に立つものを作ることができます。しかし、木を木でなくすことはできません。金属を金属でなくすことはできないんです。まあ、木は木として育てることはできますけども、木以外のものは作れませんね。金属は、命を持ちません。金属で、生き物を作ることはできないんです。どんなに素晴らしい形を作っても、そこに命はありませんので、私たちの役に立ったとしても、また目を楽しませたとし、また、道具となったとしても、私たちを超えて働くことはできず、語ることはできず、できないんです。それに頼っても、救い出すことはできないのです。どんなにそれに願ってもです。しかし、真の神でないもの、人が作ったものを拝むとですね、真の神に願い、また礼拝を捧げるのと違って、自分を救わないだけでなく、自分自身を点検することもできないと告げています。20節の最後に、灰を食物とする者は心が欺かれ、惑わされて自分を救い出さず、私の右の手に偽りはないかとさえ言わないと。自分を点検することはできないのです。まあ、自然から学ぶことは確かにできますけど、それ以上はできません。しかし、神様の前に出るとき、私たちは自分の弱さや知恵の足りなさや汚れに痛感し、神様ご自身に取り扱われていきますね。そして助けを求めたら助けてくださいます。偶像の虚しさを明らかにした上で、主は改めて語りかけます。21節以降ですね。偶像ではなく、主に目を留めるときに、自分の立場がまず分かります。イスラエルにとって、また人類もそう、全体がそうなんですけども、主のしもべとして、神の形として神に仕え、神様に信頼し、愛と誠実をもってお仕えする中で、共に祝福を証ししていく。神様が作られた世界を守り、育み、完成していく、尊い働きを担いますし、神の前に立つとき、私たちは、神に似たものとして作られたことを通して神様の栄光を表すことができます。神に仕えるときに、私たちはキリストに似たものへと成長していくのです。道にそれて偶像に染まってしまったイスラエルですけども、主のもとに行けば、罪を消し去り、救い出してくださると22節に招かれてますね。 私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ、私は私があなたをあがなったからだと。この救いが近づいています。23節には、天地すべて作られたものが、この救いを見て賛美せよと、宣言されています。そして主がこの天地を作り支配してらっしゃる。そして虚しいものを、その虚しさを明らかにする。その中で神様はエルサレムに対する予言を成就し、回復すると告げられています。26節以降を読みします。主のしもべの言葉を成就させ、使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムについては人が住むようになるといい、ユダの町々については、町々は再建され、その廃墟は私が復興させるという。淵については、干上がれ、私はお前の豊かな流れを枯らすという。キュロスについては、彼は私の牧者、私が望むことをすべて成し遂げるという。エルサレムについては、再建される、神殿はそのもといが据えられるという。とこうして45章に続いていきます。エルサレムの回復、淵が何をする意味するかは分かりませんけども、神様の、道を、阻むような、そのような、揺れ動いたり、また、押し流すような、そのような、敵は滅ぼされます。しかし、やがて立つ王キロスは主の牧者としてイスラエルを救う働きを担うと予言されているんです。その言葉がエズラ記に、実際に成就していることを見ることができます。彼は確かに主の名を用いてイスラエルに、解放を宣言し、約束の地に帰ること、そして残る者は帰る者たちを応援するように、そして、神殿を再建するようにと、勅令を出すのです。それが起こるのは、バビロン捕囚が約150年後に起こりまして、また70年後、200年以上後なんですけども、神様の言葉は成就していきます。不思議なことですけども、キロスの名が、彼がもう影も形もない時から付けられていたんです。神様は、同じように私たちのこの地上で与えられる名を世界が作られる前からご存知で救ってくださったんです。救いを担う者としてすでに呼んでおられたんです。この方に、選ばれ、愛され、そして救いに導かれ、また今も守られていることを覚えましょう。偶像と比べて、その違いは明らかです。ですから私たちは真の神である主を、拝み、信じ、従いましょう。そして証ししていきましょう。 お祈りいたします。天の父様、あなたの皆がどうか聖なるものとされますように、形あるものないもの、さまざまな神々と、また優れて助けるものと呼ばれているもの、主にあってそれらが用いられれば感謝ではありますけど、主を除いていろんなものを頼りにするならば、私たちは失望を味わい、迷い、また自身の在り方さえ顧みれなくなってしまいます。まず主のもとに行き、主に賛美を捧げ、祈りを捧げ、また主の言葉を聞き、それを実践するために踏み出すものへと、どうか私たちを導いてください。私の信仰をあなたに向けさせてください。ぶれることがないようにしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。